皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向け音声の講座提供しています。無料の回、何回かは有料の回があるんですが、ほとんどは無料で聞いていただけます。それでシーサーブログにアップしているんですけれども、一部ね、今年からビッグローブも利用することにしました。ただし、ビッグローブの方がファイルのサイズの制限がありまして、一部大きなファイルはアップできなかった回もあります。ですから、ビッグローブの方を利用されている方、あれ一回分なんか飛んでるなぁと思われた方はね、それが有料の会議であることもあるし、大きさの制限のためにアップできなかった会であることもあります。ですから、そこの会だけね、DL マーケットの方は無料ですので、そちらでダウンロードしていただいてもいいですし、シーサーブログの方で聞いていただいてもいいですし、皆さんやりやすい方で利用してください。時々説明しているんですけれども、私がおすすめは、ダウンロードして、IC レコーダーのように、スピードを変えて聞けるような装置に、コピーして利用するっていうのがおすすめです。ただし、IC レコーダーも、使いやすいもの、使いにくいものがあって、パナソニックはダメです。いいですか？パナソニックは、表示が番号で出るんですよ。番号っていうのは1番2番3番4番5番6番って通し番号で出てきます。だからダウンロードした時にそのファイル名つけてっていうことができないね。なので私がおすすめはパナソニック以外の、私が使ったことあるのはオリンパスとソニーなんですが、ソニーもオリンパスも漢字表記 OK でした。だからファイル名付け替えてね、何回目ね、宅建何回目、ただし長い名前つけると後ろの方がなかなか読み取れないので、それなりに工夫して名前付け替えて、ファイル名付け替えて IC レコーダーにコピーして聞いていただけるといいと思います。多分スマホでも同様なことはできると思うんですけれども、私は試したことはありません。 MP3 というファイルなので、パソコンにダウンロードしても、それから IC レコーダーにコピーしても、どちらでもできると思います。それでスピード変えられますよね、 IC レコーダーってね。で、私そんな速い方じゃないですから、聞いてわかると思いますけれども、このスピードがね、喋るスピード遅い方なので、自分のものでさえ 1.3 倍で聞いています、大体ね。で、ちょっと遅いな、もうちょっと早くしたいなっていう時は 1.5 倍にしたりね、2倍にしたりするっていうのもとてもいいことだと思います。脳の刺激になったりするみたいですね。それとテキストはプリントアウトして、プリントアウトしなくてもなんだっけ、タブレット端末に表示してっていうこともできますが、やはりね、書き込みができた方がいいんではないかなと思ってます。テキストなんですけれども、テキストは有料です。で、DL マーケットで1200円プラス消費税 8% で売っています。これはね、権利関係編だけね。で、宅建業法も同様にね、1200円プラス 8% にする予定です。で、去年もそこまでは完全にテキストを作ったので、2017年、去年の問題織り込んで2018年版のテキストは作れます。そこは大丈夫だと思うんだけれども、そこから先ね、法令上の制限とか統計とか、その辺はね、これから作るんですよ。なので、1200円じゃなくて、100円にしようと思ってます。未完成なので。ですから、こう計算してね、音声講座も有料の回があるので、ね、その値段も考えて、全体でいくらになるかなっていうと、3000円ぐらいです。になる予定です。3000円以内に収める予定です。ですから、そんなに高くないです。皆さんが買ってくれれば、私のね、 あの、懐も少し潤うかなというくらいの値段です。まあ、よかったらテキストも、あの、購入して、紙にプリントアウトしてっていうことをおすすめです。PDF ファイルなので、あの、画面上に表示させてっていうこともできます。それと、DL マーケットの方は、あの、立ち読みファイルとして、テキストの一部分ね、ほんの一部分ですけれども、無料で利用することもできます。本の1ページ、2ページ分は無料で見ることができます。だからどんな雰囲気のテキストかなっていうのは、それでも確認はできると思います。はい、それでは権利関係編25回目になりました。テキスト205ページね。第15章不動産登記法です。で、不動産登記法は毎年1台出題されているんですが、非常にね、基本的な内容が聞かれることもあるし、細かい内容ね、こんなの覚えられないよって私は思うんですけれども、そのような内容が聞かれることもあります。ですから基本的な内容を聞かれた時に落とすっていうのがやはり痛いですよね。なので、そこはね、しっかり覚えてほしいところです。で、不動産登記法10年以上経ちましたけれども、法律が大きく改定されました。で、その主なところはそこに書きましたけれども、一言で言うならばね、オンラインでっていうことが強化されたっていうことなんです。やはりコンピューター化ってことがあるからね、オンラインでっていうのはネット通じてっていうことです。新しい法律なので、第1条は目的です。この法律は不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。もちろん第一条は出てこないんだけれども、一応ね、こういう目的でっていうことを見ておいた方がいいと思います。それで、あの、不動産の表示をする。それから、権利を公示する。ね。表示、表題部と、それから、権利部っていうのがあるんですよ。ここは皆さん知ってると思います。この程度のことはね。どういう不動産です。はい。それから、誰が持っています。っていうことが、登記簿に書いてあるっていうことですね。それが、あの、不動産登記簿の目的になっています。次は第2条ね。で、これもね、新しい法律は第2条は大体言葉の定義が書いてあります。で、不動産登記法も定義がずらーっと並んでいるんだけれども、これね、法律やっていけば大体こんなもんだなっていうのは分かってきます。で、そこのところをね、聞かれることはありません。で、やっていくうちに覚えられるんだけれども、一応見ておいてほしいところは、その206ページのところに太い字で書いておきました。ね、ゴシックにしたところ、第2条の第15をね、ページは206ページです。表題部所有者。表題部にも所有者として登記することがあるんですよ。で、所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に所有者として記録されているものを言う。それから11号ね、登記名義人、登記記録の権利部に事情各号に掲げる権利について権利者として記録されているものを言う。登記名義人と言います。12号登記権利者、権利に関する登記をすることにより、登記上直接に利益を受ける者を言い、間接に利益を受ける者を除く。権利がある者だから利益を受けるという関係なんだけれどもね。それから13号は登記義務者、権利に関する登記をすることにより、登記上直接に不利益を受ける登記名義人を言い、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。この権利者義務者 という言い方をします。所有権が移動する。つまり土地を買ったっていう時は、所有者が変わるから、登記している人、登記名義人が変わるわけです。で、買った人が得するでしょ。だから登記権利者って言います。売って登記がなくなる人、ね。自分の名前がなくなっちゃう方の人を登記義務者という言い方をします。これもまた出てきた時に言うので、その中でね、覚えていってくれればいいです。っていうか、覚えられると思いますので、一応ね、こういう言い方があるんだよっていうのの確認だけです。今はね。それから15号は、変更の登記。登記事項に変更があった場合に、当該登記事項を変更する登記を言う。16号は、公正の登記。登記事項に錯誤または異論があった場合に、当該登記事項を訂正する登記を言う。この変更と公正と、ちょっとね、紛らわしい面があるんですよ。で、これも出てきた時に説明しますので、具体的にどういう場合が変更で、どういう場合が公正っていうのはね、で、また後で見ることにします。で、一応ね、ここに変更、公正っていうのはこういうことだって書いてあります。今見ただけね。はい、それからその次、第3条は、登記することができる権利と、登記は不動産の表示または不動産について次に掲げる権利の保存等についてする。1号から9号まであるんですけれども、所有権、抵当権、賃借権、これは今までね、民法のところをやってきて、一応目にしているでしょ。だから特にこの3条を知らなくても過去問ね、解けるような過去問が出ました。次の207ページですが、2016年14足の2ね、登記することができる権利には抵当権及び賃借権が含まれる。これは今3条読みましたけれども、これ知らなくても正しい判断できるでしょ。民法のところで何度も出てきているからね。土地を買いました。家を買いました。そうすると、普通お金払いますよね。で、全額払う人っていうのは、まずいないです。で、大体ね、ローン組むでしょ。そうすると、銀行は抵当権設定します。で、これは皆さん言われなくても、大体知ってますよね。だから、抵当権っていうのは、登記できます。それと、賃借権ね、何度か出てきましたね。賃借権って登記できるんですよ。だけれども対抗力がつくから、普通賃借権は登記しません。で、借地借家法やった時に、土地を借りた時の対抗要件、登記された不動産ね、それから家を借りたとき、ね、建物を借りたときの対抗要件、引き渡しです。というのをやったでしょ。それなんでっていうと、家を借りたときに、普通皆さんどっか行ってね、学生で大学東京へ来て、で、家借りましたって言って、あ、アパート借りましたって言って、登記しないですよね。賃借権の登記は普通はしません。ね。で、それは何ですかっていうと、引き渡しを受ければ対抗要件があるからすぐ出てけっていうことはないからね。というような話をどっかでやったでしょ。だから、今見た過去問は特に第3条知らなくてもできたはずです。という優しい問題もあるし、そうでない問題もあって、不動産登記のところはとっても大変なんです。ちょっと余計なことを長く喋っちゃいましたけれども、いろいろね、ここの知識が役に立つということもあるからね。で、207ページの登記記録等のところを見てください。登記簿って何が書いてあるっていうと、さっきほどね、ざっくり言いましたけれども、どういう土地です。それからどういう建物です。それとね、誰が持っています。抵当権が設定されています。っていうことが書いてあるんですよ。で、そのまとめた表があって、まずね、登記簿っていうのは、表題部、権利部って分かれます。で、表題部は、土地だったら、 どこにある土地、ね、何番地、地番、それから地目って言って、これは別の法律に書いてあるんだけれども、農地とかね、宅地とかね、そういうことが書いてあるのが地目です。それから建物だったら家屋番号とか。で、土地と建物は別の登記簿です。ね。土地の登記簿、それから建物の登記簿、それからマンションの場合は区分建物、ね、ですが、それは、208ページに載せましたけれども、そんな風に書いてあるわけです。まあ、それは例として載せただけで、別にそこを覚えろってわけじゃありませんから。で、権利部は、校区、お地区、ね、表題部権利部の権利部の方ね。権利部は、校区、お地区っていうのがあって、校区は所有権が書いてあります。誰が持っているってことね。それから、所有権以外の権利をお地区、ね、に書きます。だから、抵当権設定したっていう場合は、抵当権、ね。それがお地区に書かれるということです。で、ざっくりとね、表題部、権利部があって、校区、お地区があるっていうことは覚えておいてください。後で、不動産登記法をやっていくときに出てきます。で、ここ知らないと、何の話か全然わかんなくなっちゃうからね。それでは次ですね、第3節登記手続きのところを見てください。テキストは209ページです。で、登記手続きっていうのは、権利者、義務者が、共同して申請する。つまり、申請するっていうのが原則です。登記は原則として当事者の申請または観光庁の嘱託がなければすることができません。で、これをね、申請主義と言います。申請主義の例外は、職権による表示の登記とかね、登記官が職権で登記をする場合もあって、それが例外になります。はい。権利に関する登記に登記義務はありませんが、表示に関する登記には登記義務があり、申請すべきものがその申請を怠ると10万円以下の過料に処せられます。最近ね、登記してない土地っていうのがたくさんあるっていう報道を聞いたことないですかね。土地相続しますね。で、所有者が変わるわけです。それは、権利部、表題部じゃなくて権利部ね、誰が持っていますか、そこの部分が変わるわけです。所有者が変わるから。で、そこの登記には義務がないんですよ。だけれども、うちを建てました。とすると、新たにうちができるわけですね。建物って不動産です。そうすると、表示の登記、何平方メートルの家ですとかね、木造ですとか、そういうのを登記するわけです。それは登記しないといけない、登記義務があるということです。権利の登記と、それから表示に関する登記は違うので、そこはね、ちょっと注意してください。登記手続きの話なので、権利に関する登記、それから表示に関する登記、共通のお話になります。はい。それでは16条。登記は法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請または官庁もしくは公所の嘱託がなければすることができない。はい。それから17条は、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は次に掲げる事由によっては消滅しない。本人の死亡。登記お願いしますって言って本人委任したんだけれども、登記手続きを誰か別の人に頼んだんだけれども、その頼んだ本人が死亡したっていう場合において、その代理人ね、頼まれた人の権限は消滅しない。どういうことかというと、最後まで登記手続きをしなさいっていうことです。で、一般的な話ね、一般的な話だと民法に出ているんですけれども、民法上の代理権ね、それは表 5.7、64ページにあります。で、それは民法の話なんでね、そこを参照してほしいんですけれども、本人が死亡したり、頼まれた代理人の方が死亡したり、そしたらそこでね、代理権は消滅します。そちらが一般原則です。 え、なんでそんなの関係あるのと思うかもしれないけれども、過去問出題例があって、過去問に出されているのでね、一応今の条文読んでおきました。で、過去問はその、209ページにある通りね、2012年14足の1です。登記の申請をする者の委任による代理人の権限は本人の死亡によっては消滅しないね。本人が死亡しても代理権は消滅しなくて、その登記手続きをそのまま履行しなさいっていうことです。今見た足は正しいっていうことだからね。次は同じ209ページです。その下にある申請の方法というところを見てください。登記の申請をするときはインターネットまたは書面により申請情報を登記所に提供します。これ18条に書いてある通りね。登記の申請は次に掲げる方法のいずれかにより不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名または名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報を登記所に提供してしなければならない。申請情報を提供しなさいということです。で、登記の方法ってどういう方法があるかっていうと、1号ね。漢数字の1って書いてあるのが1号です。法務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法、インターネットっていうことです。それから2号は、申請情報を記載した書面を提出する方法、従来の方法と同じなんだけれども、ね、申請書って書いて、それを持っていくっていう方法で申請しなさいっていうことです。どちらでもいいっていうことです。次に不動産登記令第3条ってありますね。で、これはね、政令といって国会で議決した法律とは違うんですよ。不動産登記法律なので国会が決めました。それから不動産登記令、すると18条の1号に法務省令って書いてあるでしょ。で、法務省令ってそれは法務省が決めたのが法務省令です。で、不動産登記令っていうのは内閣が決めたものです。で、そこに申請情報としてどういうものを提供しなければならないかっていうのがずーっと書いてあるわけ。で、細かいことを覚える必要ないと思うんですけれども、一応ね、当たり前だと思うでしょうから、そこ一応ね、書いてあるところは、省略してあるところは別ね、省略していないところを見ることにしますが、1号ね、申請人の氏名または名称及び住所、売買だったら、売った方、買った方の人の氏名、ね、それから住所、ね、はい、それから2号は、申請人が法人であるときは、その代表者の氏名、会社だったら、会社も登記できるからね。会社の名前でね。はい。それから、5号は登記の目的。6号は登記原因及びその日付。ね。そういうものが申請情報といって、ね。申請するときは提供しなさい。ということです。それで、210ページの上の方に不動産登記令第4条ってあるでしょ。で、それ、非常に細かいことなんだけれども、それがね、過去問出題例、っていうか出題されたんですよ。で、まあこんなことまで宅建試験でよく聞くなと思う内容なんですけれども、一応ね、出題例があるのでちょっとね触れておきます。申請情報は登記の目的及び登記原因に応じ、いつの不動産ごとに作成して提供しなければならない。ここまでが原則です。一つのね、不動産ごとに一つの申請書に対して申請情報っていうのをくっつけて出すわけですよ。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき、その他法務省令で定めるときはこの限りでない。ね、例外もあるということです。で、出題された過去問ね。 2006年15、足の4です。ドイツの登記書の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、登記の目的が異なる時であっても、一つの申請情報で申請することができる。正しいですか？誤りですか？っていうことです。そんなことを言われたって、と思うような内容でしょ？で、非常に細かいことで、不動産登記法の過去問ってね、こんなのがね、ちょこちょこちょことあるんですよ。だから、一応ね、一応ですよ、テキストには細かいことまで、できるだけっていうか、載せるようにしました。で、こんなことは覚えてらんないよと思ったら、しょうがないんだけれども、ね、余裕があったら、まず大まかなところを覚えて、余裕があったら細かいところに手出すっていうしかないですね。で、あの不動産登記例ねから確認しますけれども、目的、原因、日付が同一であるときは例外がありますよっていうふうに言ってます。で、過去問は目的が異なるときであっても一つの申請情報って書いてあるから、誤りっていうことになります。はい、その次は、添付情報。登記申請をするときは、申請情報と合わせて添付情報を登記書に提供します。不動産登記例第7条です。登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と合わせて登記書に提供しなければならない。例えば売買がありましたって言ったら、売買の証拠となるような情報を持っていくわけです。それから登記権利者って言って、新たに登記を移す人ね、自分のものになりますっていう人が本当にね、その住所なんですかっていうことの証拠を示すために住民票をつけるとかね、そういうのが添付情報です。それで不動産登記法の61条に、権利に関する登記を申請する場合には、申請人は法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と合わせて登記原因を称する情報を提供しなければならない。権利に関する登記、所有権が移りました。相続で移りましたっていうんだったら、その死亡を証明する情報とかね、相続があったってことを証する情報を出しなさいということです。じゃあ、表示に関する登記は？ね、表示に関する登記についてはないんだけれども、ね。それをね、ここの61条の権利のところ、表示というふうに変えた出題、過去問出題例があるんですよ。その下、2014年14、足の1です。表示に関する登記を申請する場合には、申請人はその申請情報と合わせて登記原因を称する情報を提供しなければならない。権利と表示入れ替えてありますね。それ以外は全くじゃないんだけれども、ほぼ同じことを言っています。だから、ね、誤りっていうことです。権利に関する登記だったら正しいんだけれども、表示に関する登記は、ね、提供しなくてもいい、提供しなければならないっていう決まり、ね、そういう規定はありません。で、次に2003年の問題があるんですが、これ古いんで省略します。で、211ページ見てください。登記識別情報、それから事前通知制度っていうのがありますね。で、これね、過去問出題例ないんですよ。で、なんでないかっていうと、新たに入ってきたことだから。で、これ出るんじゃないかなと、毎年予測しているんだけれども、出てないのね。で、これ知っていた方がいいんだろうか、知らなくてもいいんだろうか、ね、迷うところなんですけれども、私はね、一応ね、軽くこういう風に制度が変わったということを知っていた方がいいんじゃないかと思うんですよ。なので、この登記識別情報及び事前通知制度ね、これについて説明します。で、まず、登記識別情報です。紙でやり取りしていた時代っていうのは、例えば、 登記しました。この土地自分のものになりましたっていうと、登記終わった証拠として登記済み証、権利証って言われるものが渡されるわけですよ。交付してもらうわけです。それがその自分が取得したっていう証拠になるわけです。だけれどもね、こう今ネットの時代でパソコンの時代っていうと、そういうね紙じゃなくて何を渡すかっていうと、登記識別情報と言いますね。登記識別情報、簡単に言うとパスワードなんです。でパスワードで英語とか数字、英字数字の組み合わせで、12桁ですね、12桁の組み合わせの本当暗証番号みたいなもんなんだけれども、パスワードです。正しくは登記識別情報っていうのを通知します。だから土地を買いましたね、買った人は権利済証、これがあなた買った証拠ですよって渡すんじゃなくて、もちろんね登記証にはそういう風に書いてあるんだけれども、本人に対してはパスワードを渡します。登記識別情報っていうのを連絡します。で売るときはどうするかっていうと、そういえばこの前通知したパスワードなんですか、パスワードじゃなくて登記識別情報っていうんだけれどもね、でそれ聞いていくつ言って言って、同じだったらね、確かにあなたが本人ですねっていうふうに認めるっていう制度です。だから銀行行ってお金を下ろすときに番号を打つのと一緒ね。で、土地売るときに、その12桁の英語と数字、英字と数字の組み合わせをこう言って、あ、これ前に通知したものと同じだから、ね、あなた本人に違いありませんね。ちゃんと売る意思ありますね。っていう確認になるというふうに考えるということです。え、こんなんで大丈夫なのと思うでしょうけどね。だから誰か別人ね、知らない人が来て、あの土地売っちゃおうと思った時にね、パスワードが分かったら売れるわけですよ。登記識別情報ね、パスワードじゃなくて登記識別情報と言います。まず条文で言うと21条ね、登記官はその登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了した時は法務省令で定めるところにより速やかに登記申請人に対し当該登記にかかる登記識別情報を通知しなければならない。申請人自ら登記名義人というのは、買ってもしくは相続してその人のものになりますというと、登記識別情報、前のと違う番号ですよ。もちろんね、それを通知しますということです。22条は、登記権利者及び登記義務者が共同して、権利に関する登記の申請をする場合、その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人はその申請情報と合わせて、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。登記義務者っていうのは、売買だったら、その不動産を売り渡す方の人が登記義務者です。で、売り渡すんだから、本当にその人が売る意思ありますっていう意味で、買う時にもらったパスワードね、登記識別情報を提供します。で、登記所としては、登記官としては、あ、正しいからこの人は間違いなく持ち主、売る意思があるというふうに判断するわけです。次の事前通知制度ですね。登記申請に際し登記識別情報を提供できないとき、登記官は登記義務者に対して当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると資料するときは、法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところにより、その旨の申し出をすべき旨を通知しなければなりません。資格者代理人が本人確認情報を提供し、その内容を相当と認めるとき、交渉人が登記義務者であることの認証がされ、その内容を相当と認めるときは、事前通知を省略できます。登記識別情報を 提供できない時っていうのは、パスワード忘れちゃってその番号わからないっていう時ですね。その時は申請がありましたよって、これは正しいですかっていうふうに通知するわけです。で、通知してね、何もなければあ、その人正しいんだなと思うんじゃなくてね、何もなければ登記はできないっていうことになってます。で、誰かがね勝手にやることもあるわけですよね。登記ってね、本人知らない間に売っちゃおうとかね。そうすると本人に連絡して、本人として見ればえ、こんなの知らないよって無視する場合もあるわけでしょ。で、無視したらその本人が了承したって思っちゃいけないですよね。だから本人から通知が返ってきて正しいですって言った時に限りね、登記申請を受理できるっていうか、登記申請を受け付けるっていうかね、その通りの申請ができるということにしてあります。条文は212ページの23条です。登記官は申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書きの規定により、登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨、および当該申請の内容が真実であると資料するときは、法務省令で定める期間内に、法務省令で定めるところによりその申し出をすべき旨を通知しなければならない。登記義務者、売買だったら売っちゃう方の人です。で、その人に対して申請がありました、で、これが正しいですと思われるときは申し出、つまり通知をしてください、登記所の方へ連絡してくださいっていうふうに連絡するわけです。登記義務者、本人に対してね、売る方の本人に対してです。で、これがなければ登記することができないっていうことですね。こんなんで大丈夫なのかなって気になるとは思いますけれども、同じ23条の第4項第1号だけね、読んでおきますね。第1項の規定は、同項に規定する場合において次の覚悟のいずれかに掲げるときは適用しない。で、1号です。当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより、当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつその内容を相当と認めるとき、ね。で、この時は、今、第1号に書いてあったようなことがあったときは、この通知はしないと。23条第1項に書いてあるような通知はしなくていいということです。ね。で、この第1号っていうのは、代理を業とすることができる代理人っていうのは、司法書士のことです。司法書士って登記を代理にしてるでしょ？で、その司法書士が本人に確認して、大丈夫です。ね、この人間違いなく本人ですって言ったら、本人に、登記所から本人に連絡しないで登記を進めちゃおうっていうことです。え、こんなんで大丈夫なのって思うかもしれないけれども、不動産の表示の登記って場合によってはね、100年ぐらい経ってからやることもあるんですよ。そうすると登記識別情報、その番号なんて覚えてらんないっていう事態も起こりうるわけです。そしたらね、相続調べてとかね、売買の事実関係調べてっていうのもわからなくなったりとかね、まあいろんな状況があるんでしょうね。でもこの司法書士が保証するというような内容でね、大丈夫かどうかっていうのはとっても疑問ですけれども、まあこういうふうに変わったということです。で、まだちょっと細かい条文あるけれども、事前通知制度についてはここまでとしておきます。で、今回ちょっと短いんですけれども、一応ここまでで不動産登記法1回目終わりということにします。次は表示に関する登記、212ページの下にあるようなことね、212ページの下にあることから始めます。